リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回は特別会ということでスペシャルゲストに来ていただいております。リバポール流行語大賞の主催者であるゆうきさんとおなじみの誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おなじみなんですね。
おなじみの。マゴスさんもでも結構久しぶりかもしれないですね。
めちゃくちゃ久々かもしれないです、
ね。本当ですか。ゆうきさんは多分ちょうど1年ぶりぐらいで。
そうですね。去年に引き続きで、はい、2年、3年目ですかね、これで。
3年目ですね。すごい、3年連続1年ぶりの登場。
こっち亀の日暮らしさんみたいになりたいですね。4年に1回しか出てこないみたいな。
毎年12月にっていうところですけど。
よろしくお願いします。
まあなんか、多分、毎年行ってると思うんですけど、本当あっという間ですね。もう12月、この季節がやってきましたっていう感じですけど。
確かに、確かに。これ、
めちゃくちゃあっという間ですね。
そうですね。これ準備し始めるとき、まあ11月の大体頭ぐらいに、そろそろやんなきゃなって思うんですけど、なんかそのサイクルがもうなんか年々早くなってる気がしますね。
去年の結果発表を取ったの、ほんとなんかこの間みたいに覚えてますもん。
そうですね。私も本当にその感覚ですよ。本当に。
ですよね。はい。去年もこの3人で取ろうとしたんですけど、誠さんが、ね、
はい。諸事情によして。
正直に言うと。はい。
その説明をご迷惑をおかけしました。
いえいえ。今回は3人で、ようやくできたということで、はい、今日かなり平均年齢高めなんで。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今年のリバポ流行語大賞は、どれくらい集まりました？はい、結構来ました。
エントリーで数えると、50ワードですね。なので、まあ、例年と比べると、例年本当に80とかいっちゃ、80はないかな、60とか70いっちゃう時もあるんですけど、
うん、
で、投票数、まあ、そう、基本的にはその複数回答 OK に毎年してますので、
うん、
で、投票数ももう、ここ数年は毎年1000個を超えるぐらいの投票数になるので、
うん、
すごくありがたいなとは思ってます。
かなり参加者も多いかなと思うんで。
そうですね。本当に何百人という方に投票していただいてみたいなイメージですね。
結構そのエントリーされてるワードを見るだけでこう、なんか思い出すというか、今年の出来事を。
そうですね。なんか、私自身ももう忘れちゃってることだったり、
うん、
皆さんも多分、もう、まあこれ前どこかで言われたかもしれないんですけど、まあ基本的にはカレンダーイヤーでやってますんで、昨シーズンの出来事と今シーズンの出来事が両方入ってくるっていう形になってるんですね。うん、で、昨シーズンの例えば4月5月ぐらいにあったことって、まあ意外に記憶が飛んじゃってたりもするので、それを思い出すようないい きっかけにはなるかなというふうには思ってます。
そうですね。シーズンをこう、またぐんで、
それがちょっと面白さでもあり。
うん、そうですね。
はい。
私はもう完全にこれで思い出す。感じですね。飛んだ記憶を取り戻す季節です。
そうですね。じゃあ、早速見ていきましょうか。はい、結果発表。
はい。
じゃあ、第10位からですね。
はい。
第10位。
はい、私の方から発表させてもらいますね。第10位は、これは実況のアナウンサーの方のコメントだと思うんですけど、怪我を乗り越えて強くなって帰ってきましたエリオットですね。
うん。これは、安井アナですか？確か。
あ、そうですか。私、下田さんが言ったっていうイメージがあったんですけど、安井さんでしたっけ？ただもうそれも忘れてる。これ、これ結構、毎年あるパターンなんですけど、
はい。
皆さん、このエントリーが始まる前に備忘録的にハッシュタグつけて、ツイッターに書いてることがあるんです。
うんうん、
で年に、まあ、10個とは言わないまでも、まあ、2、3個こういうのがあって、で、 これが確か2月ぐらいにツイート誰かがしていただいた言葉だったかなというふうに思うんですけど、
はい。
まあ昨年というよりは昨シーズンですかね。昨シーズンの序盤で、ハーヴィ・エリオットという選手が、まあ、これからを期待されてクロップ監督に使われ始めて、で、どちらかというとやっぱ右サイドのインサイドハーフですね。で、使われていて、まあ、サラーだったりとか、アレクサンダーノルドと、そのコンビネーションを組みながら、ちょっと新しい形で攻撃をしているっていうのがすごく印象的だったということもあって、これからすごく伸びてくれるんじゃないかなって思ってた矢先に、まあ、大怪我をしてしまってということがあったので、そこから戻ってきてくれたっていうのが、すごく、まあ、良かったのかなっていうふうにはちょっと思います。去年じゃないですかね。うん、昨シーズン、一昨シーズンでしたっけ？
そうですね。去年、2021年の秋ですかね。そうですよね。ですかね。
はい。はい。っていうのがすごくあったので、いいなって思ってます。
そうですね。これは、試合で言うと FA カップ4回戦のカーディフシティ戦だったと思いますけど。
おうおうおお、そうか。
この試合は、すごいいい試合だったんですよね。さっきちょっと調べてみたんですけど。
はい、はい、はい。
3-1 で勝ってて。
なるほど、なるほど。
南野もゴール決めてるし。
はい、はい、はい。
エリオットも復帰でゴールしてるし、あとルイス・ディアスも、はい、リバプールに移籍してきて、はい、初出場、デビューしてるんですよね、ここで。
はい、はい、はい。
っていう、結構なんか、いろいろあった試合で。
なるほどですね。ちょっとこの試合のスタメンを今、私も見させてもらってます。
うん。
ゴールキーパーケレハーっていうのと、あと、南野がちょっと出てるっていう以外は、もうほぼスタメンに近いですね。
そうですね。
ヘンダーソン、ケイタ、ジョーンズ、カーティス・ジョーンズと、フィルミノ、ディオゴ・ジョタ。
あと、ツミカスか。
はい。
ですね。
で、ゴール3点目を決めたエリオットがいてっていうことですよね。うん、
いやー、そこで決めるのがなんか、ちょっとヒーロー感が。
かっこいい。
そうですね。なんかストーリーがあるなって、エリオットは。
すっごい、わかるんですけど、これ、全然関係なくて、なんでしょう。ある、私の知り合いがあるプロレスラーに対して、あいつは上手いけどヒーロー感とか主人公感ないんだよなって言ってたことがあったんですよ。
はい、
まあ、串田っていう選手なんですけど。
わかる人にはわかる。
わかる人にはわかるっていう、まあ、新日本プロレスの串田っていう選手なんですけど、まあ、あんまり主人公感ないよねっていうのを言ってたことがあって、確かになって思ってたことがあったんですけど、そういう意味で言うと、ハビエリエットはめちゃめちゃ少年漫画の主人公な雰囲気ありますよね。
そうですね。まさに。
なんか、別にプレイがとかじゃなくて、なんか主人公感あるんだよなって思って、
うんうん、
ちょっと面白いなと思います。
でもまさにこの実況のこのセリフというか、はい、これまさにその主人公感ある感じですよね。はい、そうですね。怪我を乗り越えて強くなって帰ってきましたっていう。
そうですね。なんか90年代の少年マガジンの漫画に乗りそうなセリフですもんね。
そうですね。
なんかロベルポットバッチョ伝説みたいになったじゃないですか、昔。ああいう感じですよね。まあ、今シーズンも、確かインサイドハーフというかミッドフィルダーの中では、デブライネに次いでチャンスのクリエイト数が多いっていう統計も出ているので、
へえ。
まだまだ若いながらも、どんどんどんどんやっぱ頭角を表してきてくれる選手なのかなっていうのはちょっと期待しながら待ってます。
うん。誠さんはどうですか、この10位の。
そうですね。鶴折りましたよね。
折りましたね、
鶴折、はい、ったんですね。
そうですね。
まあ、この時は持っていけなかったから、確か、都内かどっかの神社でしたっけ、なんか奉納したんですよね。
そうでした。
ああ。
その辺を企画された方々が代表で、
うん、してましたね、うん、神社に、うん、
そうですね。だから多分ほとんどのリバプールファンにとっては結構期待してる選手で、やっぱりああいう大きな怪我をした時は結構落ち込んだと思うんですけど、その分、うん、思ったより早い復帰でなんかみんながウキウキしてたの タイムライン上がウキウキしてたのが、ちょっと記憶にあります。
うん、そうですね。
それでゴールまで決めちゃうんですかね。
本当そうですね。それ、本当早かったんで、復帰が。ベンチ入っただけでも嬉しかったので、
はい。そうそうそう。そうですね。確かシーズンアウトなんじゃいかぐらいの勢いで最初言われた気がするんですけど。うん、まあね、頑張ってほしいですよね。
ですね。
うん、頑張ってほしいですね。
はい。じゃあ次行きましょうか。
じゃあ9位の方が、中盤、あ、ごめんなさい、9位、9位というよりは、同率で7位、8位、9位で、投票で集まってますということで、一個一個お話ししていこうかなと思うんですけど、
はい。
9位が、中盤補強、括弧中盤トレですね。
うん。
これは、どうですかね。
もう明らかに今シーズンの話ですね。
そうそうですね。
いや、まあ、気持ちはわかりますって感じですけどね。
はい。この辺、タクヤさん、マコスさん、リバプールが、まあ、今、ベリンガムを取るっていうことで、ベリンガムも一応12位でベリンガムとか、ヘイ・ジュード・ベリンガムっていう言葉が、惜しくもトップ10には入らないまでも、上の方に来てるんですよ。
うん。
リバプールって、本当にベリンガム取ろうとしてるのかだったりとか、ちょっとそのあたり、私はちょっと今のところ情報がなくてわかんないんですけど、
うん、
まあ、中盤がでも、怪我もあるし、まあ、怪我というかもう基本常時いない人がいるっていう。いたりとか、まあ、アルトゥールがいなくなっちゃったりとか
、うん。なんか。
っていうこともあって。
この前チラッとニュースで見て、ああ、そういえばいたなと思いましたね。
そうですね。
いやいやいや、そうです、そうですよ。
忘れてた。ごめんごめんと思いました。
そうですよ、本当に。
うん、
アルトゥールがね、いなくなっちゃったりとかして、しかもローンじゃないですか。
うん、それはね。
で、ローンで必要とされて入ってきてるのにいなくなっちゃうっていうのもあって、まあ確かに中盤の手数は全然他のトップ4、トップ6とかと比べると全然足りてないなっていう印象はあるんですけど。
うん、難しいですよね。まあ、今シーズン、うんぬんは別として、
はい。
やっぱ世代交代していかなきゃいけないから、ベリンガムぐらいの若い子は狙っていかないといけないんだろうなっていうのはあるんですけど。はい、
なるほど、なるほど。
なかなかな金額なんで、
はいはい、
本当取れんのかなっていうのは正直、気がしてるんですけどね。
うん、
あとは、リバプールって、まあ、いわば中盤を常に取れ取れって言われてるチームじゃないですか。
そうですね。常に物足りなさを感じさせてくれる
。はい。で、ただ、それは何でしょう。クロップのプレイスタイルというか、もうある程度もう走行距離を中盤に任せて、
うん、
それこそ、アレクサンダーノルが上がっていった、そのバックアップを任せたりとか、
うん、
あとはもう即時奪回で前からプレスかけて追っていくとか、走行距離に任せてある程度戦術としては成り立ってたと思うんですけど、
うん、
まあ、ヘンダーソンも、もうピークを過ぎている年齢、まあ、年齢的にはですね、まだまだプレイスタイルがどうかって話は置いといて、
うん、
年齢的にはもうピークをちょっと過ぎつつあって、で、まあ、ワイナルドムの香りは結局取れてなくて、とかっていろいろ考えていくと、もう、この中盤問題に関しては、もうクロップが来てからのずっと同じような課題を抱えてるのかなっていうのは、やっぱ思いますね。
そうですね。
本当そうなんですよ。中盤に何を求めてるかなんですよね。
いや、本当に。
いや、外野は、外野っていうかこう、はい、チームの内部の人たちと、そこの、はい、なんていうのかな、意識のズレみたいなの、はい、あるのかなって気はしますよね。
そうですね。そうですね。うん、
第三者的に、いや、足んねえだろって思うんですけど、内部的には、いや、これでなんとかなる。あんまなんとかなってないんですけど。
うん、うん、うん。そうですね。
うん。それでもなんとかなると思ってしまっているところが何なのかよくわかんないですけど。
はい。
ねえ。いやまあ、今いる選手を過度に信頼しすぎてる気はするんですよ。
そうですね。
うん。いない人たちが結構な稼働率をしてくれたら多分なんとかなってるはずなんですよ。
うん。あ、そこそこ。そうですよね。
そこそこなんとかなってるはずなんですよ。で、まあ、クオリティとかっていう面で言うとまたちょっと違った話になってくるんですけど。
はい。
そこがね、なんか、 いつまでも死に欲しすぎてる気はしますけどね。
まあ、見て見ぬふりかもしれないですけど。
まあ、それはしますね。うん、ここ変えたいんだけど、なんか、財布見たらあんまりお金入ってないな、みたいな感じなのかもしれないし。
いや、ほんとそうですよね。
うん。潤沢な資金があったら多分ね、
はい。
すでに動いてると思うんですよ。
はいはいはい。
多分そうでもないんだろうな、っていうのは、やっぱりあるから。
うん。まあ、これはちょっとトップ10圏外にはなるんですけど、
うん、
11位でチアゴうまいですかね。
はい。
チアゴうまいっていうのが、まあ11位に入ってる。で、12位がベリンガムじゃないですか。
うん、
やっぱりリバプールファンが何を求めてるか
なるほど。
みたいなところが結構透けて見えるなって
。まあでもチアゴはちょっと別格すぎるんでね。
そうですね。
あんなの探すっていうのも多分大変だし。
うん、なかなか
言うても彼もなかなかな年齢なのでね、いつまでもいてくれるわけではないんですけど。
うんうん。そうですね。
っていう。
ということって、
そうですね、ガイアは常に中盤を。悶々としてしまう話題ではありません。
中盤取りましょう。
まあ、ベリンガムどうなるかって感じなんですかね。
うんうん。これ、ベリンガムはでも、1億5000万ポンドとかって言われてるじゃないですか。あれ、ユーロなのかな、ね、まあ、いずれにしても、今までリバプールが支払ったことない、要は3キャロル分、3キャロル分ぐらいの費用ってことじゃないですか。
3キャロルでちょっとお釣り来るかもしれない。まだ足りない、ちょっと足りないぐらいですかね。
いやいやいや、ありえんのかなと思って、本当に。
そうそう、これがちょっとね、今までの方針から かけ離れた金額なんで。
はい。
まあ確かに、取る、やるときはやるじゃないですか。
うんうん、
今までも。
そうですね。
でも、
そう
ですね、やるときはやるけど、
はい。
その裏付けのなるものが今までだったから、あの、高い金、そう、想定外に高い金で売れた、誰かが売れて、うん、あ、
はい、
これ使えるじゃん、みたいなケースじゃないですか。今まで、やるときやったときって。
はい。
確かに。
うん。ベリンガムは、まあ、やるときなのかもしれないけど、やれんのかなっていうのは
。やれんのか
プロレスネタになっちゃうんで、あれですけど。ちょっとそんな気はするんですよね。
はい。
まあ、もし来てくれたらもう、泣いて喜びますけど。
うん。あの、裏で暗躍しているという言われている父親に頑張ってほしいですね。
そういう家族なら大歓迎です。
そういう家族なら、うん、どういう家族ダメなんですか。
いや、まあまあ余計なこと言うじゃないですか。
確かに。
選手の家族って。
はいはい。まあまあ、そうですね。あの、ロンドンがいいっつってロンドン行っちゃった奥さんとかね。
まあ、いろいろね。
はい。
住むとこ大事ですよ。
いや、大事です。それは間違いない。じゃあ、8位行きましょうかね。8位っていうか、まあ、同率7位3個は並んでるんで、うん、次の。やついきましょうかね。
はい。
はい。次がですね、グリークスカウサーですね。
グリークスカウサー。うん、
はい。
これは、ツミカスですかね。
ツミカスですね。
うん。
まあ正直、ここまでプレイスタイルというか、攻撃的な選手だと思ってなかったんで、
うん。
すごくいいなっていうのと、あとは、ヨーロッパリーグでちょっとアーセナル戦、アーセナルと戦った時かな、彼らが。セミカカスがやった時を、の映像をちょっと見させてもらったんですけど、結構やっぱ上手いなっていうのは感じてたんですけど、
うん、
まあこんなにちゃんと戦力として数えられるようになるとは思ってなかったですし、なんか育成枠なのかなって思ってたら意外にもう主力に食い込んできてるっていうのがすごいいいですね。
そうですね。結構クロスとか上手いっすもんね、本当に。
いや、本当上手いっすよ。ロバートソンはどちらかというとボックス内入っていくっていうイメージがあって、で、シュートまで結構行くときあるじゃないですか、ロバートソンって。
はいはい、
なんか、セミカスは、もう精度の高いクロスを結構上げてくれるっていうイメージがやっぱ強いですね。
そうですね。いやでも、セミカス人気ですよね。ここでまた入ってて、去年も確か、はい、あの9位に入ってたんですよね。
はい、入ってました。
見るなによって叱られるチーム
か。そう、そう。しかもあれ入団当初ですからね。
ですね。
ネガティブな。ネガティブなネタで入っちゃうんですね。
でもネガティブというよりは
キャラが立ってるっていうか、
うん、そうですね、そうですね。お笑い系ですよね。
うん、ちゃんと力のあるお笑い系。
力のあるお笑い系。結構新しいワード出てきましたけど。
大体リバプールって実力伴わないお笑い系じゃないですか。
はい。
はいはいはい。
大体。ちょっと足りない。
うん、
そういう意味でちゃんと戦力として勝利に貢献する割合が高い。うん、という意味では、お笑い枠を超えたお笑いさん。
そう、なんすかそのお笑い第7世代的な表現は。
そう、いや、なんか、あれですよ。新世代ですからね。
はい、新世代ですよね。新世代ですよね。ワンピース的
な。なんかちょっと違うんですよ。今までとはちょっと違うんですよ。
だって一時期から考えると、左サイドバックってだってモレノを見るなじゃないですか。
そうですね。
で、ミルナーを卒業、あ、モレノ卒業で、ロバーソン入ってきて、
うん、
で、まあ、ミルナーがね、最初は出てて、ロバーソンに取って代わってとかってなって、なんかすごい、この左サイドバックだけ見ても、クロップが来て、めちゃめちゃなってるな、みたいな。しかも、この、インスタグラマーだし、おしゃれさんだし、ファッション番長だし、なんか顔もね、いいしね。いいですよね。うん、
まあでも、結構やっぱムードメーカーなんでしょうね、中で。
うんうんうん、
そんな感じはしますよね。
うんうん。そりゃそうっすね。
でも今年はやっぱあれじゃないですか、FA カップの PK の最後決めたっていうのが。
はい。
はい、シーンとしては残りますよね。
うんうん。
もうあれでリバプールの歴史に残ります
よ。そう
っ
すね。
だって映像で振り返ったら絶対あのシーンがこう。出るわけですよ、ね。こう10年後、20年後も。
そうですね、
はい。はい。20年後ぐらいの、そのリバプールの街でプログラムのカルトヒーローで特集されてそうな感じですよね。
確かに。
その頃のレジェンズマッチには必ず呼ばれてそうです、
ね。あ、呼ばれてそう。すごい。ね、アウレリオ的な。
そうそうそう。いや、彼が監督とかやってるイメージはつかないんで、
うん。
多分なんか、ふわふわしたことやってるんですよ、きっと。だから時間だけはあるから、声かけたらすぐ来るみたいな感じなんですか。
ひどいな。じゃあ、次行きましょうかね。
はい。
同率7位3個目で、ナビゲーターですね。で、括弧内がすごく長くて、
はい。
一個一個言っていくと、リアルナビゲーター、8番の行方、あと、造語でナビル。ナビゲーター前半戦未出場、怪我中に怪我するナビゲーター、等も含めて、同率7位です。
この辺は中盤トレに繋がる話ですよね。
そうですね。
そう、
ま、完全に、ね。めちゃくちゃリンクしてます。
前半戦未出場。まあ、そうでしたね、
はい、うん。そうでしたね、そういえば。言われてみればって感じです、ね。
ナビゲーター、しかもちょっと面白いのは、怪我してても代表には呼ばれてるっていう。まあ、途中で撤回になったんでしたっけ、やっぱ呼ばないよみたいな感じで、も最初、怪我してるのに代表に呼ばれるみたいなこともなんか話があって。
ありましたね。
言われましたよね。あれ何なんだろうっていう、う
ん。何それみたいな。
まず直せよって思いますけどね。
いや、多分、向こうの協会が勘違いしたんじゃないですか、情報。
ああ。
なんか、大したことないとか。
はい。
2戦あるうちの2戦目には、ちょっと出せるかもしれないとか、そんな感じだったんじゃないですか。
はい、
はい。ね、よくよく聞いてみたら、リバプールに怒られたみたいな。
そうっすね。それは怒るわ。
いやいやいや、今呼んでどうこうなるもんじゃないよって多分怒られたと思うんですよ。
まあでも、ちょっと、これは同情もありますけど、なんでしょう、やっぱアフリカ人って、まあアフリカ代表の選手、アフリカの各国の代表の選手って、やっぱ他の国と比べると圧倒的に試合数多いじゃないですか。
うん、
まあ、特に今シーズンというか、2022年は。
そうでしたね。
うん。で、結局マネは怪我。で、サラはまあワールドカップ出れてないですけど、
うん、
というのを考えると、ちょっと同情の余地は私はあるかなっていうふうには思ってます。
うんうんうん、
逆に言うと、アフリカ人に頼り切ってるチーム編成はどうなのとは思いますけどね。
なるほど。
ここはね、 ケイタを取ってきに、取った時にすでにそれは感じました。
そうだったんですか。
普通に考えたら、いやもう、サラーとなら、マネがいて、
はい。
で、どう考えても、ネーションズカップに呼ばれるじゃないですか。
はい。
この3人がチームの主力になってた時に、
はい。
2ヶ月ぐらい抜けるって、大丈夫なのって正直思いますよね。
うん。
まあ、獲得ってニュースが出た時点で、ああ、いい選手取ったなとは思ったんですけど、
はい。
と同時に、ほぼ毎年のように冬場に抜ける3人どうすんだろうみたいなの
は。そうですね。
思いましたよ。うん。ケイタの場合はそれ以外の問題でどうしましょうだったわけですけど。
でもこれ、私、都市伝説かわかんないですけど、ドルト、あ、ごめんなさい、ドイツ時代は、
うん、
こんなに怪我してなかった説もあるじゃないですか。
うん、そうですよね。私もそのイメージあんまりなかったですね。
うん。なんで。
うん、でしょうね。
ちょっとご飯が合わなかったのかな。
まあ、友達もマネしかいなかったし。
ああ、
そうですね。英語喋れなかったし。
そうですね。
で、その公演のコミュニケーションがうまくいかなかったんですかね。メディカルと。いや、でも今はもう喋れるはずなんですけど。
まあでも、ケータいるいないだとやっぱチームにとっての戦術も全然違いますしね。
うん。
やっぱり、あれですね。フルアーマーナビゲーターが欲しいですね。
あるいはナビゲーターマーク2とかね。
マーク2がね。マーク2欲しい。
いや、多分、シーズンの7割ぐらいいたら、
はい、
評価だいぶ変わってるはずなんですよね、彼。
うん。
うん。
うん、
そういう意味では相当もったいないことしてるなっていうのは、まあ
そうですね。まあ、リアルにチアゴがそうですもんね。
うん。
彼は7割ぐらいはいるじゃないですか、なんか。
そうですね。で、ちゃんとすごい仕事してくれるっていう。
すごい仕事するし。
うん。彼ほどすごい仕事をしないにしても、多分だいぶ違うと思うんですよね。
ので、ちょっと、まあ、背負ってる番号もそうですけど、すごくやっぱり、もっと頑張ってほしいですね。
うん。
ですね。
そうですね。
千羽鶴降りましょう。
ケイタはね、頻度が多いんで、おろうって言い出すタイミングがないんですよね。
はい、常に置いとくみたいな。
そうそうそう。常に折ってないといけないみたいな感じになっちゃうね。
確かに。
あ、後半戦、頑張ってほしいですね。
出、はい、てほしいですね。ちゃんと。
はい。じゃあ次行きましょうか。
はい。これは6位ですね。単独6位で、マネ対談ですね。カッコ、ありがとうマネ、マネロスという。
うんうんうん、
マネは、まあ思い出は本当にいっぱいあるじゃないですか。
はい。
で、一時期ちょっとリバプールで点取れないとか点を決められないみたいな感じで叩かれたシーズンもあって、
うん、
で、昨シーズンは本当にフル稼働してくれて、タイトル2つ取るのにも貢献してくれた。しかも、チャンピオンズリーグも決勝まで行ったし、
うん、
まあ、4冠を狙ったシーズンだったと思うんですけど、まあ、これは明らかにそのマネなしには多分できなかったなっていうのはすごい思いますね。うん、
ですね。去年のその後半戦は、サラがちょっと調子落としちゃってたんで、
はい。
代わりにマネがすごかったですよね。
良かったです。本当に。
本当にすごかったなぁ。
あとは、マネちょっと面白いのは、まあ、サラ右、マネ左ってイメージやっぱ強いですけど、
はいはい。
昨シーズンに関しては、偽9番をやってたっていうのもあって、
確かに確かに。
そこでももううまくフィットして、なんかリバプールの偽9番ってやっぱ、戦術的には難しいタスクを任せられるじゃないですか。
うん。
前から追って、相手のディフェンダー釣り出してとか、
うん。
で、ちょっとスキャラバスペース走り込んでみたいな、結構いろんなタスクを求められるんで、なんかやっぱ左とはまた違った難しさあるかなと思うんですけど、すごく活躍してくれたなっていうイメージがあります。
うん。ですね。
で、マネ関連に関しては、25位、ですね。で、マネってあんなパス出せたんですね。かっこ、あれおかしいな、サディオマネこんなパス出せたっけ？かっこ、戸田さん。これすごい細かくて、ね、
めっちゃ覚えてます
これ。戸田さんで VS マンチェスター・ユナイテッドの2点目。
はいはいはい、はい、
っていうのを エントリーしてくださった方もいて、まあ、とにかく思い出が多いのでやっぱり寂しいですね。
まあね、対談、そうですね。あのフロント3が解体されたっていう、
はい、
ちょっと寂しかったな最後。
ですね。
いやー、すごかったですもんね、やっぱこの3人は。
うん。私は、やっぱり一番印象に残ってるのはアーセナル戦ですね。
うん。
エミレッツスタジアムで、なんか信じられないスピードでぶち抜いて、
はい。
あの、ネットの上に決めたっていう。
はい。
あの試合が、まあ、ほぼデビュー戦。あ、デビュー戦かな？ほぼデビューしたシーズン
だかね。
デビュー戦ですよね。
うん。
あれがやっぱ、あまりにも衝撃的すぎて、今までそんな、リバプールにそんな選手いなかったんで、
うん。
あまりにもちょっと衝撃的でしたね。
あれはそうですよね。マネは120ゴール決めてるのかな？全部で。
はい。
すごいな。
いや、すごいですよ。
いやー。
120ゴールもそうですし、アシストも多分結構あるんじゃないですか？
48 かな？
うんうんうん。
マカスさんは、マネの思い出は何ですか？
そうですね。ああいうなんか、理不尽なフィジカルって言うんですかね。
うん。
ああいうのってあんまりリバプールになかったんで、それこそアスナ戦とかで、いきなりすごいことを見せてくれて、あ、なんか、やっとこんな人来てくれたってすごい嬉しかったですよね。
そうっすね。うん、なんかマネって本当体のバランスがおかしいっすよね。なんでそれで耐えてんのみたいな。倒れないでなんでみたいな。
そう。アフリカのすごい人ってたまにそういう人いますけど、マネなんかまさに典型で、なんでこんなことできるんだろうな。相手にしたくないですよね、絶対に。本当に理不尽すぎて。
ですね。
まあ、ちょっと、その理不尽に頼りすぎたところはあったんですけど、チームとしては。
うん、
でもまあ、頼りますよね。
これ、あれですかね。もし、リバプールがチャンピオンズリーグ優勝してたら、マネはバロンドール取れたんですかね。
ああ。
どうなんでしょうね。
まあ、ネーションズ優勝して、
うん、
で、リバプールでもタイトル取ってってなったら、取れたのかなって思うと、ちょっと彼にバロンドールを取ってる絵を見たかったなっていう気持ちもありました。うん、まあ今後もしかしたら取る可能性あると思います、全然。
うん。
バイエルンですかね。
バイエルンがでもそれはチャンピオンズリーグ取るって話になっちゃいますけど。
一回ぐらい取りそうですけどね、彼がいる。まあ、うん、何シーズンいるかわかんないけど。
うんうん。
いや、まあ本当、ありがとう、マネーって感じですね。うん、
本当にありがとうございました。
じゃあ次行きましょうか。
はい、5位がですね、カラバオですね。
カラバオ。
はい、カッコ付けでカップ戦男滝ということで、
うん、
これも昨シーズンをもって退団してしまった南野選手への、
うん、
コメントというか、相性ですかね。相性というか、うんうんうん、まあ、こう呼んでるのは、日本のリバプールファンしかいないと思いますけど、
うん、
カラバオメッシとかって言われてましたよね。
あ、でも、カラバオ、本当、すごかったっすよね。
いやー、すごかったっすよ。これ、間違いなく南野っすよね、カラバオカップは。
うん、カラバオ、まあ、カップ戦男滝。もうその通りで、はい、カラバオカップと FA カップはチーム内得点王ですからね、うん、
はいはい、
その2冠、去年リバプールが取った2つのタイトルのチーム内得点王ってそれだけですごいですよね、
はい、いやまさにですよ。もうちょっとね我慢して使ってほしかったなというか、今シーズンだったらまだチャンスあったかなとも思いますし、
うーん、
そこはね難しいとこなんですよね。
そう、まあこれはちょっと愚痴ではないですけど、ワールドカップやっぱ出たいっていう思いはまあどの選手にもあると思うんです。
うんうんうん、
でそのためにはね、もちろんリーグ戦出てなきゃいけないとか、選ばれない、いくなっちゃうんで、って思うんですけど、うん、いやワールドカップ見てたけど、南野使ってないやんっていう。
うん
うん、これだったらリバプールでもよかったじゃんって、ちょっと個人的には恨み事としては思ってしまいますね。
いやー、そうっすね。そうなんですよ。
うん、自身がどう思ってるかはまた別として、
はい、
あの第三者的に言って森保さんの 南野への信頼は結構高かったはずなので、
うんうんうん、
リバプールにいて試合に出れてないからといってワールドカップメンバーに呼ばれなかったかって言ったら絶対呼ばれてたんですよ、
うん、
で、あとは試合でどれぐらい使われたかっていうのはちょっと正直何とも言えないんですけど、今の移籍先ですごい調子を崩しているのを見るのをリバプールにいてもよかったんじゃないかなっていうのは正直思いますね。
ですね。
そうですね、うん、
で、特に前半戦結構苦しかったリバプールとしては、
はい。
私どっかでツイッターでも書いたことあるんですけど、多分残ってたら結構使われてたと思うんですよ。
はい。
で、ものすごい活躍してたかどうかは正直わからないけど、
はい。
それなりの多分活躍はしてたと思うんですよね。はい、
うん、うん。
っていうのを、まあ、このタラレバは難しいとこなんですけど、でも、うん、どうだったのかなっていうのは正直思いますよね。
そうですね。
うん、ただ試合に出たいっていうその選手としての欲求はすごいわかるので、
うん、はい、
移籍っていう判断はまあわからないではないんですけどね。
そうですね。まあ私は、まあ、これも南野の思い出の試合というかすごい印象的だったのはコミュニティシールドですかね。アーセナル戦、まあやっぱりアーセナル戦だな。コミュニティシールドってね、引き分けに持ち込んだ、まあ、最終的には引き分けになって、まあ、引き分けになって PK で負けましたけど、
うん、
まあ、ゴールを決めたりとか、なんか、結構カップ戦というか、カップ戦ですごく印象的な活躍を見せたなっていうのはやっぱり思いますね。
うんうん、そうですね。あとは、
まあ、これは、引き決めなしに見ても南野は、リバプールの選手の中でもだいぶ、お顔はいい方なんで、海外のファンはやっぱりベビーフェイスということで南野をすごく気に入ってくれてた節もあるのかなと思ってます。
うん。南野選手がシーズン終わって、
はい。
5月の終わりか6月の頭ぐらいにあのトークイベントみたいなやつ、
はいはいはい、
本の
イベントですかね。
本の。はい、はい。それに行ったんですけど。
はい。
いや、めっちゃかっこよかったですね。本当に。いや、本当に。スポーツ選手っていうか、本当になんかモデルっていうか、すごい、
はい、
めっちゃかっけえなって思いました。
何でしたっけ？日本ハムのイベントというか動画で、ケータ、マネ、南野で、自分の地元の飯を食わせようみたいなやつあったじゃないですか。
やってましたね。
はいはいはい、はい。
あの時に、南野のその大阪の料理を食ってた、そのみんなの顔が忘れられない。
多分まだリバプールの YouTube チャンネルには残ってる。
あ、本当ですか。じゃあ皆さんぜひ見てみてください。
そうですね。だいぶ前なんで遡んないといけないけど、多分あります。
そうですね。そうですね。うん、
いやー、でも本当いい活躍してたと思いますね。
はい、
うん、僕はあのカップ戦もすごいもう大活躍で貢献してくれたと思いますけど、すごい印象に残ってるのが、はい、昨シーズンのリーグ戦の、
はい、
最後の方のあのサウサンプトン戦、
うん、
アウェーのめっちゃ日程厳しい中で、はい、確か FA カップ決勝から中2日とかでメンバーも少し落として変えてるんですけど、
はい、はい、はい。
で、南の先発で、もうでも、1ポイントも落とせないみたいな感じだけど、先制されて、南ので追いつくんですよね。はい、
うん、うん、うん。
まあ、あれとかめちゃくちゃ、覚えてるなっていう、もうここぞの南のだったんで。いや、ほんと、ありがとうっていう感じですね。
ありがとう、南の。
なんとなくですけど、多分、日本のファンって南野、リバプールでの南野をだいぶ低い評価してる気がするんですけど、
まあ、
それは多分過小評価ですよね。
うん、
もちろんその、ものすごいゴール数を上げてるわけでもないし、なんかね、賞を取るようなことをしているわけでもなかったけど、ものすごい大事な戦力だったと思うし、
はい、
カルトヒーローとしての記憶に残るかどうかちょっと、微妙なラインな気はしないでもないんですけど、でもカップ2つ取ってるからな。
うん、そうですね。
ちょっと地元のファンに覚えておいてもらえると嬉しいですね。
うん、
私が彼が入団した時からの希望はそれだったんです。
まあでも、リバプールで今日本から来たっていうと、 お、南野の国だね、みたいな感じで言われるんじゃないですかね。
そうあってほしいですね。
そうですね。
まあ、次の人が入ってくると全然嬉しいですけどね。
うん。
ヒーローだよ、僕たちのってことですね。
そうですね。
ですね。4位はですね、進撃のコナテです。
うん。
どうですかどうですかって言い方おかしいですけど。
あ、もう完全に元ネタのファンってだけに乗っかってるような。
ああ。これでも、日本のメディアでもめちゃめちゃ取り上げられたと思うんですよ。しかも、サッカー系のあれだけじゃなくて、その漫画、いわゆる漫画好きの人が読むようなメディアでも、こういう選手いるんだよって紹介されていて、なんか、
すごい。
うん、なんかすごく新鮮な広がり方だなっていうのは、なんか見ながら思ってました。
なるほど。
まあ、あんなポーズしてたらね。
はい。
そりゃ取り上げたくもなりますよね。
で、これ私純粋に分かんなかったことなんですけど、
はい。
41位に、コテナが入ってます。
コテナ。コテナって去年もありませんでしたっけ？
ありました、ありました。これ何だったんだっけなってちょっと私思い出せなくて。
はいはい。
どなたか知ってる方いらっしゃったら教えてください。
多分これが公開された時にツイートされると思うんで、それのリプとかで。
う
ん、
そうですね。リプライにお願いします。
はい、実はこのことですと。
コテナ。
コテナ。
誰かが言い間違えたんですかね。ね、
うん、あ、そうかもしれないですね。
実況とかで。
でもそんな、うかつな人いない気がするけどな。
確かに。
あんまそういう間違いしなそうですよ
ね。うん、一昔前ならトップ
は。はい。うん、金子 G だったらあり得ますけどね。
猫 G は多分名前が出てこない。
確かに。コナテ選手は、ワールドカップにも選ばれて、まあちょっと今日の結果次第ですけど、今日、今撮ってるのはフランス、モロッコ戦前なので、
うん、
今日の結果次第ですけど、もしかしたら決勝に行く可能性もあるというところですかね。
今もうコナテだけですもんね、残ってるの。リバプールの選手で、
はい。はい。最後ね、やっぱり、もし、まあ、アルゼンチンとやって優勝できたら、進撃ポーズやってほしいですね。
トロフィー足元に置くかな。
あ、トロフィーをね、足元に置いて。
そうそう、ちょっとそれも一緒に打つた方が
いいですね。
まこつさんはコナテの今年の思い出はあります？
そうですね。昨シーズンに関して言うと、心配してたほど怪我しなかったっていうのが、
うん、
うんうんうん、
まあ、逆に今シーズン大きい、長いこと休んでしまってはいるんですけど、
うん、
能力自体は私心配はしなかったんで、まあ、期待通りの仕事をしてくれてるなとは思ってますね、
うん、
本当ドイツ時代びっくりするぐらい怪我して、
ほぼワンシーズン、私もそうですね、ほぼワンシーズン棒に振ってたっていう印象が強くて、うん、まあ、だから安く取れたっていうのあると思うんですけどね。
それもありますよね。うん。逆にここで、コナテに声をかけたい、リバプールの勇気はすごいなとは思うんですけど、ねえ、稼働率低い選手何人も抱えてんの。
そうですね。
もう、そこのラインナップに一人増えるかもっていう時に、
はい。
心配を、こう、振り切って取りに行ったっていうのは、英断だったと思いますね。まあ、使い方次第なのかなって気もしますけどね。どの選手もそうですけど、無理をしすぎる、させすぎると、やっぱりどうしても、怪我のリスクが高まると思うんで。
コナテ取ったのも、あれでしたもんね。センターバック全滅したシーズンの後、
そうです。
でしたもんね。
そうです。さすがにやばいってなったんですね。
はい。
そしたらみんな元気になっちゃったっていう。
そうですね。だから去年のランキングには、ナット・アンドリースが8位で入ってたりとか。
はいはい。
するので、あれから1年、まあ、カレンダーイヤーだけで言うと1年ちょいしか、半ぐらいしか経ってないって思うと、まあ、センターバックは結構充実してきましたよね。
うんうん。
私はこれ、ちょっと直接的にリバプールに関係ないことですけど、ライプツィヒですかね。ライプツィヒのやっぱセンターバックを育てる能力の高さっていうのはすごいなーって思ってます。
そうですね。なんかこう、伸びそうなのをうまいことつけてきて、
はい。
育てて高く売る、
はい。高く売る。で、ウパメカノじゃないですか、まず。 で、いなくなって、コナテがいなくなって、で、今度グバルディオルが出てきて、
そうですよね、
ワールドカップで大活躍。
彼だってものすごい価格高騰しそうな勢いですよね。
いや、本当っすよ。逆に言うと、そうですね。しかも相手は、相方はロブレンっていうね。
彼に限ったらロブレンが育ったのかもしれないですね。
ああ、そうかもしれない。
ああ、こんな先輩じゃ頼りないみたいな。
ああ、なるほど。
でもロブレン、なんかすごい良かったですね、久々に見たら。うん、話題ちょっと変わっちゃいますけど。
いいんですよ、ロブレンの話題でも。
いや、ちょっとびっくりしました。
もうみんな大好きですから、ロブレン。
うん。いや、ロブレンみたいなタイプは、今大会みたいなレギュレーションだと、ボックス内でバカスか PK 与えるだろうなと思ったんですけど。
はいはい。
確かに。
成長するんですね、まだ。
もう前世紀はもちろんさすがに超えてると思いますけど、ロブレンの悪いところって、まあ、ロブレンの悪いところ、この、コナテの話題の時に言うのは、ちょっとあれかもしれないですけど、やっぱちょっと集中力がね、持たないっていうのがあって、もう基本的には
平均。ギャンブル的なチャレンジに行くとかね。
あ、そうですね。それもありますよね。
なんでそんなの言っちゃうのみたいなの言っちゃってましたね。そこは集中力のなさかもしれない。
うん。そうですね。なので、すごくなんかライプツィヒは羨ましいなと思って見てますけど、まあでもそれ以上にね、コナテが頑張ったから。
いや、もう、育てるところにはちゃんとお金落とさないと。
はい。
コナテは、あれですね、紙吹雪を食べてましたね。
食べてましたね。
彼も若干お笑い系なんですよね。
あれも印象的なシーン
です、ね。笑いっていうか天然系というか。
天然系。可愛いですよね、ちょっと。
そうそうそう。なんか妙に可愛らしいんですよ。
そうそう。
確かにな。
まあ、顔でしょうね。
うん。
可愛らしさを。
あどけなさ
そう、ね。そうそうそう。なんかマスコット感があるというかね。
そうそう。いいっすよね。
まあ実際に会ったらびっくりでしょうけどね、きっと。でかいだろうし。
じゃあ、そんな感じですかね、コナテ。
はい。じゃあ、次行きましょうかね。厳密に言うとですね、2位と3位は同票です。ので、まあ、同率2位というイメージを持ってもらえればいいのかなというふうに思うんですけど、同率2位の一つ目は、ダーウィンが来た、カッコダーウィンです。
ダ
ーウィン来ちゃいましたね。
ダーウィン、そうですね。
はい。どうですか今シーズンの、まあ、移籍のところから振り返って、今までというところで言うと、ヌニエスは、ダーウィン・ヌニエスですけどね。
うん、
ヌニエスは、皆さん、どうでしょう期待通りですかそれともなんか、おってなった時とかありますか
どうすかね。まあ、なんか今、結果的に、公式戦18試合で9ゴールなんですかね。
はい
うん、なんかそれだけ見るとよくやってるんじゃないかなっていう気はしますけど。
はい。
ただ、まあ、あのレッドカードはちょっともったいなかったなっていうところはありますけど、まあそれで、
はい。
その後に生きてくればいいなっていう感じですかね。
うん。最初のレッドカードは私はやっぱりジョーコールを思い出しましたね。
ああ、はいはいはい。
嫌な予感がね、こう。
嫌な予感が結構。
あれ
まあ、最初そもそもウルグアイ人っていうところで、うんって思ってたんですよ。で、まあ、リバプールにはまあ、ウルグアイ人の偉大な先輩のフォワードがいて、まあ、代表でも一緒にやってましたけど、
うん。
まあ、ルイス・スアレスという選手がいて、とにかく、アンガーマネージメントとか、そういう言葉を一切、イメージとして結びつけられないような暴れん坊だったわけじゃないですか。
うん。
まあ今はもちろん大人になって落ち着いてきましたけど。でもなんかそのウルグアイ人のフォワードっていう時点で、おーってなってたんですよね。で、まあ実際蓋を開けてみると、いきなりレッドカード。しかも相手に頭突きという、なんか何かを思い出してしまうような。シーズン序盤だったなーっていうのはすごいなんか、ある意味では期待通りでしたね。
うん、うん。
そして、なんか長身で、まあ、センターフォワードで言うと、アンディ・キャロルの系譜もついてるわけで、 普段はロン毛だけど頭結んでるのとかアンディキャロルじゃないですか、ちょっと。
確かに。
お団子にしてるとか。
はいはい。
でね、ちょっとキャロルにもちょっと確かに似てるんだよなと思って。キャロルはもう、ご存知の方も多いと思いますけど、怪我がとにかく多いのと、あとはちょっとやっぱり練習に対する態度が、まあリバプール時代はですね、うん、練習に対する態度だったりとか、少し、まあ酒飲んで翌日練習したりとか、まあ遊んじゃったりとかっていうのがあって、まあうまくいかなかったっていうのもあるんですけど、あの当時、ケニー・ダルグリッシュが取ってきた、キャロル、そしてスアレス。なんか二人を掛け合わせたような選手だなーって。
あからずも同時加入の二人じゃないですか。
はい。なんか、ドラゴンボールで一緒に合体するやつあるじゃないですか。
フュージョンですね。
フュージョン。
あれかなーみたいな。
なるほど。
はい。
初めて気づいた、それ。
でも確かに、フュージョンはまあ、さておきですけど、
はい。
その、なんだろうな、リバプール、ちょっと長くリバプールを見てるファンに嫌なことを連想させる要素はいろいろある選手だなとは、確かに、
はい。はい。
来たとき思いました。
うん。
キャロルっぽいなっていうのも確かにそうだし。
うん。
でも、プレイ見てみると全然キャロルじゃなかったですけどね。
キャロルではないですね。
うん。
だいぶ上手いっすよね。
いや、上手いっす。上手いし、早い。
うんうん、
のスピードはすごいですね。早く見えないけど早いっていうのはすごいです
よね。確かに確かに。
あんまりこういうスタイルの選手いなかったなってやっぱ思うのは、常に相手のセンターバックというか相手の最終ラインの裏狙ってる選手じゃないですか、うん、ネスって、うん。やっぱりパス欲しいんだろうなとかって思う瞬間も動き出し見てわかるし、なんか、ある意味でいそうでいなかった選手だなって思ってますね。
うん
うん、本来は普通のチームであればウィンガーがそういう役割をしたりとか、まあ、最終ラインの裏をロングパス1本で通してもらって、まあ、圧倒的なスピードで抜け出すみたいなプレイスタイルって、
うん、
まあ、普通のチームであればウィンガーがやったりすると思うんですけど、リバプールってあんまりそういうチームではないので、そういう意味で言うとなんか今のそのヌニエスの存在っていうのはちょっとリバプールに新しいオプションを与えてるかなっていう気はします。
そうですね、
なんかスタイルはちょっと違いますけどスターリッチっぽいなって思ってますね、私は。
ああ、はいはいはい。スターリッチもシュートうまかったですもんね、本当に
うまかったです。
確かにその辺ちょっと言われてみればそうかも、
うん
うん、でもよく考えたらヌニエスも今シーズン、あ、昨シーズン相手、はい、敵としてやってるんですよね。だから、この2022年で言うと、
はい、
対戦もしてるし、その後来てるっていう。
はい、はい、はい、そうですね。
なかなかですね。そういう意味では
。あんまり記憶にないんですけどね。
あ、対戦した時。
うん。こいつやべえっていう感じであんまり覚えてなくて。
はい、はい。でも決められてますよね。
そうなんですよ。決められてはいるんですよね。
うん、うん。
あと確かオフサイドになってるけどなんかネット揺らされてるみたいなのもあって、
うんうん
うん、で
来るってなってその残していたのを漁って試合ちょっと見てみて、うん、あ、全然忘れてるだけだったみたいな感じもあったんです
そうですね。だからそういう意味で言うとあれですね、リバプールあるあるでリバプール戦で活躍した選手を取るですかね。
うんうんうん、
まあ、南野とか、まさにその、あるあるですね、はい。カラバオだった南野もその典型だと思いますけど、
うん、
あるなと思いました。
ルイス・ディアスもですよね。
ルイス・ディアスもそうです。
そうですね。はい、
うん、すごいですよね、結構。
ルイス・ディアスに関しても、そうですね、ルイス・ディアスもすごく頑張ってくれて、入ってないか。理不尽ディアス、43位ですかね。
うん
うん
うん、まあ、ある意味ちょっとオプションに尽きてしまった時にディアスが一人で頑張って突破してチャンスを作るみたいなことって、うん、まあ今シーズン特によく見た光景だと思うんですけど、
うん
うん、で、二人ともやっぱポルトガル、ポルトガルから来てっていうのもあって、
うんうん、
すごくなんか近いというか何でしょうね、似たような形での補強かなっていうのは感じますね。
うんうん、まあ、ディアスもそうですね、2022年、からですもんね。
そうです。で、先ほど、あ、拓也さんがおっしゃっていただいたように、カーディフ戦がデビューでしたっけ？
そうですね。あれが2月の頭ぐらいですね。
うん、頭ぐらいですよね。
うん、
そっからだって、半年経たずにもうリバプールファンの心をがっちり掴んで、
うん、
で、今シーズンはマネが抜けた穴をちゃんと埋めてくれててっていうのもあって、まあ、すごいなと思いますけど。
そうですね。まあ、それでいくと、加入して1ヶ月いかないぐらいでタイトル取ってんのか。
ああ、そうですね。最初のタイトルを、
ね。ああ、そうですね。うん、そうそうそう。うん、
すごいな。
来てすぐじゃんって思いました。
確かに。
だからだっけな、ハリー・ケインが何年にトッテナムに行ってみて、なんかすげえ比較してた人がいたんだよな。ごめんなさい、これ別に、ハリー・ケイン私は好きですよ。ただちょっと自分の娘のせいに、まあ、娘にかけたりするからね、彼は。自分の娘にかけて、あのゴールは俺のだって言い張ったりする選手なので、まあ、そういうところもちょっと好きですけど。うん、いいですね。
タイトルとか、その辺はちょっと巡り合わせみたいなのもありますからね。
いや、それはそうです。うん、だから、エバトンが ね、タイトル取れてないのも全然何の関係もないので。
うん、まあ、ヌネスもシーズン後半戦でどこまで今シーズン数字いくか楽しみですね。
はい。はい。
うん。
でも、ハーランドとの比較はとにかくやめてほしいです。
あれは、あれはちょっと規格外なんで、比較しちゃダメですね。
うん、企画外だしさ、週休も違うしさ、って思いながら見てますね、私は。
給料の差。
給料の差ですよ。移籍金関係ないから。
そうですね。本人に来ないですもんね、移籍
金。はい。そうです、そうです。
いや、でも、ヌネスはまあ若いからからかもしんないけど、吸収が早い気はするんですよね、すごい。
うんうんうん、
最初の頃って、なんかだいぶ守備がおざなりだったんですけど、
うんうん、
ワールドカップ中断前とかって、守備もちゃんと頑張るときは頑張るようになってて、
うん、
ああ、口うるさく言われてんだろうなと思いながら見てましたけど。でも、
リポ
でやるなら、やらなきゃダメだっていうのが分かるっていう意味では、うん、まあ、一応頭はいいのかなとは思いますけどね。そういう意味で。
うんうん、じゃあ。
選手がどれぐらいちゃんとできてるか分かんないですけど。
まあ、ワールドカップ、もうちょっと活躍してほしかったけどな
うん。
そこは残念だったなって。
ちょっと、ウルグアイというチームとしてね、難しいところありましたよね。うん、
そうですね。
うん。
まあでもそれこそ、スアレスとヌネス二人いたから、リバプールファン的には応援したいチームでしたよね。うん、
はい。
一応コアテスもいましたよね、確か。
コアテスも、そうですね。
ちょっと全部試合見てないから、どの、出たかどうかとかまではわからないですけど。
ヌネス、あの、スアレスがアドバイスしたっていうのもよく言われてましたもんね。
あ、そう、リバプール入団をってことですか？
あの、レッドカードの後ですね。
そうですね。
ああ、そこか。アンガーマネジメントの部分ですかね。
なんか、毎試合言われてる気がします。
毎試合中継で紹介されてますよね。
の話題紹介されてる。
そうそうそう。
もうそろそろいいと思うけどなと思うんだけど。
そうですね。
なるほど。
じゃあ、後半戦のダーウィンにも来たいと。
そうですね。
はい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。で、同率2位の2つ目が4冠チャレンジ。で、カッコ付きで4冠チャンス、4冠未遂、4冠の可能性というところですね。
うんうんうん。4冠チャレンジ、そうですよね。まあ、なんか、これ、1位かなって思ってましたけど、僕は。
あ、そうですか。
はい。
私は、個人的にはダーウィンが来たは、私の中では結構バズワードだったんで、ダーウィンが来たかなって思ってたんですけどね。
う
ん、
はいはい。なるほど。
四冠関係は、本当に達成してたら1位だったかもしれないですね。
うん、そうですね。
うん。
うん。まあ、やっぱ見立てだったからな。
確かに。
あんまり、もう今となってあんま4冠って思い出したくないみたいな。
そうそうそう。そ
うそうそう苦い思い出にちょっとなっちゃってるから。
ほろ苦いなんか。
ほろ苦いっすよね。
ですね。
まあでも遠い昔だな。
一昨年かな？一昨年の流行語が、流行語大賞ですね。一昨年の流行語大賞がプレミア優勝で、その前が確かシックスタイムズだったんで、やっぱ優勝するとやっぱ絶対1位になるんですよ。
うん。
そうなりますよね。
うん。で、今年はね、残念ながら2冠に終わってしまったんで、2冠はでもちょっと。
ダブルでも いいと思うんですけどね。
カップダブル。
上がらなかったんですね。
カップダブル、ないですね、そういえば。
カップダブルはもうエントリーすらなかったですからね、今年。
はいはいはい。
やっぱ価値低いなぁ。少なくとも FA カップはそんなことないと思うんですけどね。
うん。
まあ、権威ありますからね。
うん。
そうですよね。まあ、でも夢見ちゃったからなぁ。
うん。ちょっとその夢とのギャップですよね。
そう、そうね、私、この4冠が、なんかちょっと手届きそうだったっていうのが、結構大きいと思うんですよ。今のチームに対するなんか、批判というか、不満とかって。あんなとこまで行ったのになんでこのたった数ヶ月でこんなになるんだっていう人が多い気がするんですよね。
うん。
はいはいはい。
ですね。
まあ、
クワドラップ、クワドラップ、クワドラップルって言うんでしたっけ ?4 冠って。
ああ、なんか、そういう話題も出てますよね。
はい。
なんて呼ぶんだろうみたいな話。
あ、そうですよ。逆に言うと私、5巻、6巻ってなんて言えばいいのかがちょっとわかんないですね。
5巻、6巻って、あと何取るんですか、
言い方あるんですかね。ダブル、トリプル。
スーパーカップとか取らなきゃいけないの。
そうですね。
そうです、そうです。
スーパーカップとかクラブワールドカップとか取ら
クラブワールドカップか。
カップ取って、そうですね。だからそれで6巻。
その辺で、どっちのシーズンにこう、はい、カウントするのって話になりません。
うん。
そうですね。だから、やり続けないと、そうならないっていう。
チャンピオンズリーグ連覇とかしないと。
そうそうそう。
うん、まあでも、間違いなく言えることは一つあって、昨シーズンが私が応援してきた中ではリバプール最強でしたね。選手層も含めて。
うん。あの、クロップが築き上げたチームとしては、ね、多分あそこが頂点だったはずなんですよ。
うん。
いやー、それでも届かないんだなーって思いますけどね。
なんかね、絶対許さないマンとかいろいろいますからね。
絶対許さないマン。ごめんなさい。これ、マコさんに聞きたいんですけど、絶対許さないマンって何すか?
アンチェロッティのことです。
ああ、そういうことか。
そうそう。イスタンブールで嫌な思いをして以来、リバプールだけは絶対負けないみたいな。
なるほど。
勝手に思ってるだけなんですけど。
はい、そうですね。
なるほど。
いたつし命名でしたっけ?
そうですね。
なるほど。
そう。
許さないマン
は。すごい腑に落ちたんですよ。
アンチェロッティのこと。
そう、アンチェロッティのことですね。だって、エバートンでも勝っちゃったじゃないですか。
はい。
リバプールに。
はい。
結構すごいっすよね。
そうそうそう。
あの、許さないマンはちなみに16位です。
あ、いるんだ。
意外といいところにいるっていう。
そう。意外にいます。
いるんだ。
なんでしょうね。
まあ、そうですね。なんでしょうね。
これ個人的に感じることは、クロップってイタリア人の監督と相性悪くないですか?なんかコンテも割とそんなに得意にはしてないはずだし、
うん、
はいはい、
イタリアのチームとかイタリアの監督とか
なんですよね、うん
うん、この半島のなんかメンタリティを持ってる人やチームには弱いですよね。
うんうん、シメオネとかね。
あ、
なんかちょっとルーザーですかね。あ、そうですね。
ルーザー。
一応ちょっとありますみたいな。
なんか
それ
言
う
と
ペップもそうなんですね。
いやー、そうですね。
は、なんか何でもありになってくるな、これ。
ああ、そうですね。だから、あれですね。クロップが得意なイタリア人監督はイタリア人じゃない。
そうですね。あの、エセです、エセ。
エセです。いるかどうかわかんないけど。
勝手に言ってるだけです。
アンジェロッティって、なんか評価が見る立場によって全然分かれてくることあるけど、まあ、基本的には偉大な監督じゃないですか。
うん。
うん。
いや、すごい監督ですよ。ちょこちょこ私言ってますけど、クロップが来るときってアンジェロッティも噂に上がってたんですよ。
上がってましたね。
で、現実味としては私アンジェロッティだなと思ってたんですよ。
うん。
で、クロップよりはアンジェロッティの方が、とりあえず今の状態をすぐ何とかしてくれるだろうなと思ってた。
うんうんうん。
そういう立て直しも上手い人じゃないですか。
うん。
今ある材料で何とかしちゃうみたいな。それは、なんか、それだけじゃなくて、すごいトップレベルの選手だけのチームでも、ちゃんと結果を出せるっていうのはやっぱすごい人だと思います。
そうですね。
さっさと引退してほしいんですか。絶対許さないまんな。もう許さないまま引退してくれていいやと思う。
引退する前にリベンジしたいな。
うん。い
や、なんかどうだろう。
ね、
うん、したいけど、なんか彼の怨念にはかなわないような気も
でも、レアルとやりますね、そういえば。
はい、あ、そうなんですよ。はい、絶対許さないマンとやるんですよ。
許さないマンがいるし、どうなってしまうんだろう。
怖いですね。
いやー、ここ、勝たないとなー。やっぱここ、そうですね、今度のその CL レアル戦勝つことで、この4冠チャレンジ失敗の、こうの、呪いから解き放たれるんじゃないかなって。思いますね。
自爆はさっさと解き放したいですよ、ね。
うん。もうすでにあのシティには今シーズン勝ってるんで。
うん。
そういう意味ではあとレアルに勝てばもう吹っ切れるんじゃないかなっていう。
ラシーズンのことは、あ、先シーズンのことはチャラみたいな感じ。
そうそうそう。
うん。
になってほしい。
なってほしいですね。
どうでしょうね。
うん。
楽しみですね。
いやー、四冠やっぱ引きずってると思うんだよな、選手たちも。
何だろう、4冠っていうものよりも多分選手たちもコーチもだと思うんですけど、
うん、
あそこがこうこのチームのピークみたいな意識があったと思うんですよ、少なからず、
はい、
でそれでやりきっちゃって多少燃え尽きてるところはあるのかなという気は、うん、序盤は特にしたんですよね。
そうですね、
うん、そういう切り替えって特にオフシーズンみたいにこうプレシーズンっていうかオフをしっかり長い期間取れるものじゃないと、
うん、
なんか残っちゃったりするのかなっていうのはありますよね。
うん、
うん、
まあそういうのもある中でスタートダッシュに失敗したのも結構大きいなって思うんですよね。
そうあのどれが一番最初のキーかはわからないんですけど、そういうのがいろんなものがあって、うん、
はい、
結果こうずっとつまずき続けてる感じがありますよね。
そうですね。
フラム戦に勝ってればちょっとは違ったんですかね。
うん。なのでそのスタートダッシュ失敗が大きいなっていうところで、あのヌネスの退場も結構やっぱそこにつながる話かなっていう
確かにそうですね。
あるかな。
シンプルじゃないですよね。いろんなものが絡み合った結果ですよね、多分ね。
うん、
何かがうまくいかないから違うところで無理が生じて、なんか変なことをやっちゃうみたいな、
うん。
もちろんそれだけじゃなくて、単純にピッチレベルの戦術で完全に負け、遅れを取った試合とかもありましたけど、
うん、
それだけじゃない部分もなんかある気がしますね。
いやー、でも4冠目指してた今年の4月とか5月は楽しかったっすよね。あんなほんと強いから、うん、こんな強いリバプールって。
いや、確率的には厳しいだろうなと思ったけど、でもなんかちょっとウキウキしちゃいますよね。
うん、ウキウキしてましたね。
頭ではちょっとどうかなと思いつつも、なんかこ う、 そうです、ね、胸躍るものがあるっていう。
うん。まあ今思うと FA カップ優勝あたりがピークだったかっていう。
そうですね。
そうですね。
うん。
じゃあ次は第1位ですかね。
1位いきますか。いっちゃいますか。は
い、いっちゃいましょう。
じゃあ今年のですね、2022年のリバポ流行語大賞の1位を発表したいと思います。
1
位は、ドラムロール。1位は、カミソンです。で、まあ、カッコ好きで、定期アリソンシン、アリソンシンいつもありがとう、アリシンっていうのも含まれてます。
はい。カミソン。
はい。僅差とかではなくて、もう圧倒的にカミソンです、今年は。
なあ、ほんとだ。
アリシンっていうのもあるんですね。
はい。アリシンっていうのもあるらしいです。2位が、2位と20票差なので、全然僅差ではない。
すごいっすね、確かに。
もうここだけぶっちぎって1位ですね。
へぇ。
これはま、なんか毎年言ってる気がするんですけど、まあ、リバプールのそのゴールキーパーというのは、だいたい神なんとかとかつくんですよ。
神様になるっていう。
はい、神様になるか、ダメになるかですかね。
はい、
まあ一番有名なのはミニョレという、まあシモン・ミニョレという選手がいましたけど、うんうん、ミニョレのは実は 1回なってるんですね。ミニョルかな、
うんうんうん、
流行語になってて、すごく久々にゴールキーパーシリーズが来たなっていう印象はあります。 どうですか、そのカミソンに対しては。
いやー、カミソンついに来たかって
はい、
さっきちょっと振り返ってたんですけど、
はい、
2020年カミソン定期第7位で、2021年去年がカミソン第5位と来て、はい、今年ついに1位になるっていう、
来たぞ
と。すごいですね。こんなに毎年、なんか入ってて、すごいだんだん上がってくっていう。
複雑ですね、でも。
まあ確かに。
それ、来た時からずっとカミソンは言われ続けてきて、
はい。
1位になっちゃうってことは、
そうですね。
彼、
登場回数
は。カミソンなしにはもう、今シーズン、なんかこう、何ですかね、語れないっていうか、彼がいなかったら今頃どうなってたんだっていうことじゃないですか。言ってみれば。
うね
うんうん、と思うと、ちょっと複雑ですね。
まあ。
すごいのはすごいんですけど。ね、
だいぶアリソン頼みなことやってますからね。
まあ。なんですかね。相当個人頼みのチームですよね。
そうですね。
うん、だから私はだいぶとんがってるチームだ、チーム作りだっていうことを言ってるたりするんですけど。うん、
はいはい。まあ実際のところ結構選手の能力を織り込んで戦術作ってるイメージはありますよね。
うん、うん、ですね。
あのハイラインなんて絶好調のファンダイクとアリソンがいないと成り立たないような。
うん、うん、怪我の前ですよね。怪我前の。
そうそうそう。前世紀っていう言い方が正しいかどうかわかんないけど。
はい。
何の躊躇もなくこうノーブレーキでやれてた頃のファンダイクって言えばいいのかな。はい。
うん。
とアリソンがいるからこその超ハイラインですよね。
そうですね。ゴールキーパーシリーズでいきますと、2016年がミニョルがランクインしていて、あ、ランクインというか、流行語大賞になってますと、とは、まあ、大体選手誤審が神になるか、アリソン、あのミニョルみたいにちょっとやらかしてミニョルみたいな感じで言われるっていうこともあるんですけど、
うん、
レアなところでいきますと、2019年のリバプール流行大賞7位がエイドリアン。
もう、はいはいはい。
とか。
キーパーは入りますね。
キーパー結構入ります。
それってあれですかね。シーズン頭のカップ戦とかその辺ですか、
です
ね、スーパーカップとか。
エイドリアンはそうですよね。
エイドリアンはそうです。アリソンが怪我、しちゃうんですね、このシーズンもね。
うん。
で、ノリッチ戦で怪我して、前半途中から突然出て、活躍して。
そうそうそう、加入即出場みたいなやつ。
うん。
そうです、そうです。で、スーパーカップでも、そうですね、ウェファースーパーカップでも、PK 戦で。
そうです。うまく考えましたけどね。
出場2試合目でいきなりタイトル取ると。という活躍をしてくれました、
うん
うん、アリソンは私まあ毎年これも言ってる気がしますけど、握力が純粋に強いですよね。
なあ、
なんかそのシュート弾くだろうって思ってるシュート止めたりする、あとキャッチしたりするじゃないですか、
うんうん、
それがまずそもそも身体能力高いなっていうのと、まあ判断もすごくいいなっていうのと、あとはやっぱりちょっとボール受けた時の足元はまあ言われることありますけど、とはいえ、さらに一本通してアシストみたいなこともしてるんで、
うん、
まあ、全体的に見てやっぱレベルは本当に世界最高峰だなって思います。
うん。うん、足元だってね、自信があるからついつい調子に乗っちゃうだけですからね。
そうですね。
たまに調子に乗りすぎて、痛い目に遭うっていう、あれなので、はい、
そうです。だから自作自演ですよね。
能力がダメなわけではないし。
マッチポンプですよ。あの、自分でミスしてチャンス作られて自分で止めるっていう。
ちょいちょい今シーズン見かけますけどね。
うん。まあ、いいんですよ。最終的に失点しなきゃ。
そうそうそうそうそう。まあ、エンターテイメントです。
うん。すごく、だから、リバプールっぽいゴールキーパーだなって思ってます。
うん。
そういう意味では。
そうですね。レベルが高いけど、リバプールっぽいっていう。
そうですね。
なんか、だいぶ過去の小選手を落としてるみたいですけど、愛情ゆえのディスりなので、 構言われ
る。アリッタとか言わないですよね。
アリッタはあんま聞かないんですよね。
アリッタないですね。アリッタことは、本当に、うん、ないですね。
やっぱ、一番、これも一番思い出すのはやっぱレスター戦ですかね、私は。今シーズンではないですけど。
割と加入してすぐぐらいでした
っけ？すぐの時ですね。あれは結構衝撃的なやらかしでしたからね。
あれこそまさにあれですね。自信過剰で調子に乗った結果だったり。うん、
まあ、勝ってますけどね、その試合ね。
そうそうそう。
どうですか？ 1位がカミソンっていうのは、まあ、これもリバプール流行語大賞っぽいなって思います、
うん。やっぱ印象が強いんでしょうね。今年は。
まあでも、この図あっと見て、確かになんか使った回数っていうか、ツイッター上で目にした回数、トータルで言うとかなりダントツなのかなって気がしますよね。はい、毎試合だって、みんなつぶやくからこれ。
確かに。
神様ってみんな。
私、1位、2位以外は使わったことない。あ、進撃のコナテも使ったことあるかな、1回ぐらい。
お。
うん。
でも、見かけるけど、私が発するのはこのワンツーです。はい、ワンツー時間。ダーウィンが来たとカミソン。
はい、はい、はい。
ですね。
うん、今回、まあエントリーなかったですけど、残念そこはアリソンとかもあるじゃないですか。
ああ、はい。
ああ。残念そこは何々はまあまあ言いますよね。
言いますよね。
ファンダイクもそうだったし。う
ん、ああ。
多分、あの、守備関係で、こう、ふざけた守備をされたりすると、
はい。
相手からするとね。なんでこんな、はい、こんな通らないんだよみたいな。それこそ理不尽な対応されちゃったりすると、残念そこは何々が出てくるんでしょうね。
うんうん。
いやでもアリソン、すごいっすね。去年もだって、1位アリソンですよね。
はい、だからそう考えると別に2年連続アリソン、おかしくないか。そうか、去年もそうだ。すごいっすね。アリソンやっぱみんな好きってことっすね。
そうですね。去年は雨が降っています。これも懐かしいなぁ。はい、懐かしい。
懐かしいけど、なんか全然遠い過去のことではない。
うん、そうですね。
日本のリバプールファンの記憶にはずっと残るフレーズでしょ
う。
あとは、近年の特徴で言うと、2位は結構同率で同票になることが多いです。
へ
ぇ、去年がフットボールウィザウトオリギ。イズナッシングと、
うん、
ノーコンテクストジョエル・マティプ、
うん、
で投票で1位はもうダントツで去年は雨が降ってますので、
うん、
割と2位に関しては割とみんなよく使う言葉を投票で入ることが多いのかなって思いますね。
なるほど。今聞いて思い出しましたけど、オリギもありがとうオリギですね。
ありがとうオリギ入ってます。さようならオリギかな。
さよならオリギか。
はい。が、21位。
よかったです。それ聞こうと思ってです。マネにもありがとうって言って、まあ、南野もある種言ってるのに、はい、オリギ言われてないのかなってちょっと気になってます。
確かにそうっすよね。
あんなに愛された。
オリギ、そうですよね。
うん。オリギ悲しいです。本当にいなくなってしまって。
オリギ、今シーズンの不調はオリギがいないからっていう説は。
いや、それ私、あの、彼が出るって聞いた時点からずっと私ツイートしてますよ。
それありますよね。
もう、リバプルのタリズマいなくなっちゃったらどうしようみたいな。
うん。
彼に代わるタリズマを探さないといけないってずっと私言ってました。未だ見つけてないってことですよ。
いやー。
そうだな。
あるな。
そう。あの、実力とは別のなんか不思議な能力なんですよ。
うん。
うん。
なんかオカルトチックですけど。別にこれあのジョークで言ってるんで、あの本気にしないでいただきたいんですけど。あの、いや、あの、これを聞いてる方に、ね。
ココナテじゃないですか？
次が、ネクスト引き継ぐの。
引き継ぐのは
ココナテなのかな。まあ、FA カップの帽子にしてたような男だからな。
うん。かわいいですよね。
いや、でもちょっと違うんだ
よ。オリギのはなんかもう特殊だからな、なかなか引き継げないですよね、あれ。
うん。
彼が多分タリズマンって思われるようになったのは、 彼のゴールで試合を決めることがあったからなんですよね。
そうです。
うんうん
うんうん、そこがコナテちょっと弱いなって気がするんですよね。
まあ確かに。
進撃してってそのままシュートで決めてくれたりすると、もう足りずまん化しますけど。うん、
いやー、僕でも本当に未だに、この間の CL 決勝、怪我してて出れなくてもベンチに入れといてくれれば、って
そう、あれも戦前不吉なをささやかれましたよね。
いや
ー、オリーがいないのはまずいんじゃないかみたいな。
うん、
そうそう、レアルにもレアルにも得体の知れないそういう不思議な力を感じてて、
はいはい、
そのもちろん実力はものすごいんですけど、うん、それだけじゃない不思議ななんかを、それがまあ絶対許さないマンなのかわからないんですけど、
はい。
そういう意味では、そう、はい、そういう意味では、あそこに負けたマンシティも、リバプールも、そういうものがないんですよ、
うん。
で、リバプールに関しては、手元にあるのに連れて行けなかったっていうのが。
うんうん、
これは、半分ジョークだけど、半分本気にも思ってたりするんですけど。
はい。
なんかね。
もう、割とそういうのは結構信じる派なんで。
ありそうですよね。
うん、
マティップとかもね、いいですよね。
確かに。ちょっと近いものを感じますよね。
ちなみに、その、1位、カミソンで、まあ、今、ベスト3紹介しましたけど、
はい。
それ以外で、進撃のコナテのマティップ版もあってですね、
ああ。
進撃のマティップっていうのもあります。
そうそう。
進撃のマティップ。
コナテが来る前は彼が結構進撃だったんですよ。
そうですね。
謎にドリブルが出てましたよね。
ラボ的には結構進撃のマティプを押してて。
そうですよね。
はいはいはい、うん、これは、13位ですか。
13位です。
惜しいな、もう少しでトップ10だったら。
で、その14位ですね。仲良く、怪我しないマティプはワールドクラス。
そう。ワールドクラス、怪我しなきゃワールドクラスな選手はたくさんいるんですね、今。
いや、マティプ、昨シーズン、本当、怪我しなかったからな、
うん。
素晴らしいですよ、本当に。
で、昨シーズンも結構上がってって、だから、相手チームは捕まえていいのか分かんないんですよね、きっとね。
うん。
あんな、ぐいぐい上がってこられて。
そうです
ね。誰が見るんだよ、みたいな感じ。
そうそうそう。
で、ぬるぬる上がってっちゃって、なんか、ボックス近辺まで行っちゃったりしてたんですけど。
うん。
うんうん、まあ、やられたら嫌ですよね。実際
に、うん、困ると思います
よ。あとは、まあ、これはダーウィン関係ですけど、19位がツツキ。
うん、
それはランクインしなくてよかったです。
すみません、ちょっと個人的に気になるワード、トップ3、トップ10圏外でいろいろ紹介してますけど、
はい、
あとトップ下マティプですかね。
うん、
ああ、昨シーズンとかありました。
はい。トップ下マティプありましたよね。
うん。
なんでそこにいて、そこからパス出してゴール決めんのみたいな。とは、32位でお祭り野郎、罪。
うんうん。
これは、罪カスですね。グリークスカウサー、うん、8位のグリークスカウサーのお祭り野郎版です。で、理不尽ディアスも前、ちょっと前に紹介しましたけど、面白いなっていうのとか。うん、って感じですかね、今年は。
はいはい、
うん。
17位のフィルミーノはプレゼントにリボンをつけてくれたような格好になりました。
はい。
これもいいですね。
これいいですよね。すごく、これ誰ですかね。
倉敷さんっぽいなぁ。
倉敷さんっぽいですよね。私もなんか。
倉敷さんの匂いがすごいします。
だった気がします、ね。
私の大好きな匂いがします。
これあれですよね。南野のバースデーゴール。
そうです。
ああ、そうだそうだ。
だったと思いますね。
フィルミーノが南のをこうおんぶしてってやつですね。
そうですね。いや、あれはいいシーンでしたね。
すごいいいシーンですよね、あれ。
確実に自分で決めれましたもんね。
そうそうそう。もうもうブラジル代表がこんな気遣いの人でどうすんだって思いましたけどね。
うん、てか多分あの位置だったらもうノールックで行ってたと思うんですよね、普段だったら。まあ、そういう意味ではいいですね。
あ、これ、あれですね。桑原さんでした。
あ、桑原さんだったんですか。
桑原さんですね。
すごい。倉敷イズムだ。
うん。 いや、
ロバルさん、そういうこと言うんだ。ちょっと意外だな。
いや、すごい素敵な言い方ですよね。確かに、でも、倉敷さんっぽいせいな。あの、ケーキにイチゴを乗せて、みたいな。なんかよく言ってますもんね、そういうの。
はい。4点目取ると大体そのフレーズが出てくる。
そうそうそう。
さすが、倉敷ファンですね。
倉敷大好きっ子ですから。
クロップ7年目っていうのもありますね。
うん。
これはあれですよね。ジンクス的なやつですね。
ジンクス的なやつですかね。
うん。
ドルトムント時代はシーズン、7年目のシーズンの途中で辞めてるですかね。
うん。
途中だったんでしたっけ？
途中だったと思いますね、確か。
最後までやりきってないんでしたっけ？ちょっと私も記憶が曖昧になっちゃったんですけど。
するけどなぁ。
まあ7年目確かに言われてますよね。
うん。逆に言うと。
シーズン序盤つばついた時点で結構その話は出てましたね。
うん。
ああ。
つなげたくなる気持ちはわかる。
うん。
まあ、あんまないと思いますけどね。もう、このレベルになると、ちょっとだって、ボタンかけ違えるだけで一気に落ちたりするじゃないですか。
いや、と思いますよ。
それ言うたらだって一昨シーズンは一体何だったんだって話になりますからね。
うん。
5年目なのに、もうギリギリで。CL 圏内。
本当ですよね。
うん。こんな感じで大丈夫でしょうか。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ今年の2022年のリバポー流行大賞はカミソン。
カミソンです。
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
2年連続で。3
年目にして、
ついに。あ、そうですね。3年目にしてついにこのカミソンが。
いやー、すごい、ステップアップして、ついに。
うん。チャートを一気に駆け上がっていきましたね。
駆け上がりましたね。いや、こういうパターンあるんだって思いました。
ちょっと新しいって。
すごいですね。使い古されない。
うん。うん。まあでも、このやっぱ、何度も言いますけど、ゴールキーパーがやっぱ神になるか、そのネタになるか。
うん。
は、本当に神一重なんで。
うん。うん。
来年、なんかありるみたいな、そういうのもなんないように、ちょっと
。確かに
。祈りたいですね。
いやでも、カミソンが出てるってことは、だいぶヒヤヒヤしてるシーンが多いってことだからな。
いや、そう、間違いないです、間違いないです。これ、それは間違いないと思います。
ですね。来年はね、ちょっと、1位にならない程度に。
そうですね。
してもらえればと思いますけどね。じゃあそんな感じですかね。
はい、はい、
じゃあゆうきさん最後に一言いただいて締めたいと思います。
はい、今年も本当に多数の投票いただきましてありがとうございました。また、来年もですねこんな企画ができればまあツイッターが続く限りはこの企画をやろうかなと思ってます。ちょっとイーロンマスクがねいろいろ今騒ぎ出してますがツイッターがちゃんとある限りはこの企画を続けたいなと思ってますのでまた来年もお目にかかれることを楽しみにしております。今年はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。誠さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来年やりましょう。
はい。そうです。来年何来るかな、はい、今から予想しようかな。
ツイッターが存続していれば。
そうですね。
これでもあれですよね。2023年になって、もうハッシュタグ、リバポ流行大賞2023って、なんか思いついた時には使ってもいいっていう感じですか、ね、
そうです、そうです。だから、備忘録代わりに使っていただいても構いませんし、うん、実際それで入ってきてるのもあるんで、うん、ぜひ、どんどんどしどし応募してください。
そうですね。結構忘れちゃうんでね。
はい。
はい。ということで、来年もまた盛り上げていければなと。
そうですね。
思います。
はい。
はい。では、今回はありがとうございました。以上です。
はい。
感想などは、ぜひ、ツイッターでツイートしてもらえると嬉しいです。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。それでは、また次回。